はい、今回はですね、村上春樹の、新作ですね、新刊ですね、家宝という小説を読んだのでその話をします。その感想ですね、を話します。この、小説ですね、7月の3日に、発売された、村上春樹の新作です。で、初めてのね、長編では初めての、女性主人公、単独主人公の、小説になります。はい。今までもね、1984だと、青豆っていう、主人公が、女性やったんですけど、視点人物がね女性やったんですけど、あれは、もう一人ねその、主人公がいて、単独ではなかったってことですね。であと短編とかではいくつか確か女性視点の話があったんですけど、なんか歴史人の幽霊とかにも確か入ってたかな、あったんですよ。単独長編では初と、いうことになってます。はい。で、村上春樹についてはね、別に説明とかいいでしょう。有名な作家ですよ。日本でね、なんかノーベル賞取るか取らへんかで、いつも取らへんかった残念みたいな感じで報道されてる、人ですね。なんですけど、僕個人としては、高校生ぐらいの時に、初めて読んで、それから、一応その長編短編は多分全部読んでて、でエッセイもちょっと読んでて、で翻訳もちょっと読んで、でそんなもんかな、っていう感じの、作家です。はい。で前作、町とその不確かな壁かな、の時はすごいこうみずみずしい作品やなと思ったんですよ。すごい年も取らはってね。で、さっき言ったみたいに、ノーベル賞取るか取らへんかで、やっぱ取らへんかったみたいなのが何回もあって、っていうのを経て、知らんけど、この新作すごい、みずみずしいな、みたいな、新人作家、若い作家の、小説みたいだな、ってちょっと、思ったりね、したんですけど、今回の作品はね、この家宝はね、すごくこう肩の力入ってない感じというか、で書いてるような感じがしてすごい良かったです。はい。良かったですよ今回の、小説。はい。で最初ね、どういうところから始まるかっていうと、その主人公の家宝、この人26歳やったかな。で絵本作家やってるんですよ。で、その編集者の人がいて、でその人の紹介で、男の人と、デートするんですよ。で、10歳ぐらい上のね、人と。でそしたらその人、その人とこうデートして、で、ディナーかな、夕食を一緒に取ってる時にいきなり正直言って君みたいに醜い人はもう自分のその人生でもう初めてやみたいなこと言われるんですよ。めちゃめちゃ失礼じゃないですか。でそれで、でもその場で何も言い返せないんですよ。え？みたいな感じで、その驚きの方がでかくて、で何も言い返せずにみたいなところとかがすごいリアルやなって思ったりもね、したんですけど、そんなやつがいたと。でっていうところから始まるんですよ。そういう場面から。で、これが衝撃的というか、腹立たしいっていうか、なんやねんって感じなんですけど、これって、すごい現代的というか、やと思うんですよ。ネットとかやってると、突然文句言われてる人とか見るじゃないですか。すごい理不尽な感じで。それみたいやなと思ったんですよ。その通り魔的に暴言吐いて去っていくみたいな人っているじゃないですか、ネットで。そういう感じがちょっとしましたね、ここの描写はね。で、 で、まあなんかその、男がいるんですけど、まあなんかね、こいつはその、なんかあの、バイクに乗ってるんですよ。BMW かなんかのバイク乗ってるんですよ。で、その、モーターサイクルって呼ぶ方が好きやとか言って、なんか村上春樹っぽいキャラクターやなとか思ってたんですけど、なんか、そのモーターサイクルの男って呼ばれてるんですけど、そいつが、なんかあの、すごい現実感がないんですよ。なんか、あの、こいつなんか物語の都合で出てきたらみたいな感じがするんですけど、これあの村上春樹がずっと批判されてたポイントで、その村上春樹の小説に出てくる女性キャラクターはその都合が良すぎるみたいな、その主人公やったりとか物語に奉仕するっていう意味で都合が良すぎるみたいな風にその批判されることが多かったんですけど、これなんか性別逆にしてるなってちょっと思いましたね。性別をその女性から男性にしてるなみたいな風に思いましたね。で、あとね、その後、この主人公のカホはね、あの、夢見るんですよ。ね、夢もまあ、出てきますね、よく村上春樹の小説には。で、その、夢を見るんですけど、その夢に、アリクイが出てくるんですよ。アリクイの奥さん。なんか、アリクイの夫婦がいて、でその奥さんが、その、アリクイのね、その夫婦のその妻が、出てきて、で、なんか、会話をするってとこがあるんですよ。とかなんかこのアリクイ奥さんがね、そのよく出てくるんですよ、この映画、映画じゃない、この、 あの小説には。でなんかね、その座布団の上にちょこんと正座して、でなんかあのお茶出さな悪いかなと思ったけど、そのちょっとアリクイの口ではこの湯飲みではちょっとまずいなみたいな、細長い湯飲みないかなみたいなところがあったりするんですよ。なんかとぼけててシュールで、あのすごいユーモラスなんで、ユーモアがあるんですよ。なんかこういうのも、村上春樹のイメージはないかもしれない。その一般的なイメージとは離れてるかもしれないんですけど、あの村上春樹の小説読んでたら、あーらしいなみたいな、あー後悔この線かみたいな感じなんですよ。なんかその、東京北端州ってあるんですけど、それの、確か品川猿、っていうのとかとちょっとこうつながるとこがあるなっていうふうに思いました。で、それでその、アリクイ奥さんがね、何言うんかって思ったら、なんかその、引っ越した方がええぞって言うんですよ。で、その、武蔵境に引っ越せって言うんですよ。で、その、なんか、東京のね、で、その、今、足立区に住んで、足立区やったかなに住んでるのに、なんかその、引っ越せって言うんですよ。で、その方がいいみたいな。そうじゃないと、その、もうダメになるぞみたいな感じで言ってくるんですよ。でそれで、どうしようかって思って、でなんかね、このカホには、主人公のカホにはあのおじさんがいるんですよ。あのお父さんの弟やったかな、のそのおじさんがいるんですけど、このおじさんがまあいい加減なおじさんなんですよ。でなんかあのその武蔵境に対して、なんかあの大学時代に麻雀でその負けたからっていうことで、なんかね、あのもうめちゃくちゃなこと言うんですよ。まあそこはその駅員がタヌキやとか言って、なんかタヌキに化かされんようにせよとか言ったりとかね。でなんかもう一面の野原や、もう街なんかないぞみたいなこと言うんですよ。そんなわけないやろと思って、でそのなんちゅういい加減なこと言うんやみたいな、もう武蔵境に対するその熱い風評被害やと思って、でその何ページか読んだら、あのまあ引っ越しをするんですね、この主人公のカホが。でそしたらその駅員さんは全然そのタヌキじゃないし、その一面の野原じゃなくて普通にお店とかもあるし、なんならビルとか建ってんぞみたいななって、でそのこのおじさんが言ったことはね、もう全然その嘘やったっていう、あのまあ当然なんですけど嘘やったっていうことがね判明したりするんですよ。でまあなんかこういうね、そのなんかユーモアが今回すごい感じられてよかったですね。うん、面白いなと思いながら読んでました。うん、で、この、もう特にね、このおじさんが出てきて最初に喋るところとか、いい加減すぎてめっちゃ笑えるんですよ。うん、なかなかこれ面白かったですね、この辺とか。で、読んでたら、その、アリクイのね、その奥さん出てくるって言ったじゃないですか。やけど、その、アリクイの、その、旦那の方は、なかなか出てこないんですよ。で、なんか出てこないんですよ、なかなか。で、その、おじさんもね、あんまりその、なんていうか、その、いい加減じゃないですか。で、その、お父さん出てくるんですよ、この小説に。その、カオのね、お父さんが出てくるんですけど、 このお父さんはなんかそのお医者さんなんですよ。でなんか小児科医かなんかなんですね。でその町のお医者さんなんですよ、うん、でそのなんか大学病院とかじゃなくて町のお医者さんなんですよ。で、まあそれでこうその町の人とこう診療したりしてるんですけど、あの基本的にそのお医者さんやから科学の人じゃないですか。サイエンスのその分野の人じゃないですか、ね、で、そのこの小説の中に出てくることっていうのはね、なんかそのアリクイが出てきたりとかそういうその不思議なそのシュールな出来事とかが起こってて、で、そのカホがやってることもその絵本作家、物語を作ったりするっていう作家、の仕事やと。で、あとはまあその村上春樹の、小説に出てくることって、まあ、大体その不思議なことなんですよ。なんかちょっと変なことみたいな、ちょっと現実から離れたことみたいなことがまあよく起こるんですよ。だからこのそのなんか科学的なね、その道理があってこう説明できるみたいな、論理的な説明ができるみたいな、なんかそういう出来事じゃないんですよ。だからお父さん頼りにならないですね、うん、で、まあ、おじさんはいい加減やし、でアリクイの旦那さんなかなか出てこうへんし、でその男の人がとにかくあんまり頼れへんみたいな感じなんですよ。でしかもその最初に出てきたね、そのモーターサイクルの男もうなんかすごい暴言吐いてくるじゃないですか。だからその男はあかんみたいな、男はちょっと今回は頼れへんなみたいな、なんもその信用ならへんなみたいな感じなんですよ。で、その代わりそのアリクイの奥さんとか、あとその編集者のその町田さんっていう人とか、なんかそういう、あとそのお母さんですね、お母さんがすごく重要な人物としてまあ出てくるんですよ。で、まあ、そういうその女性の話になってるんですよね、うん。で、まあ、最初にまあ言ってたみたいな感じで、その現実の、まあ、社会とか、で起こってることとか、っていうのと結構そのつながることとか、なんかその現実で起こってることのなんか象徴というか、まあ、メタファーみたいな感じで捉えられるような、出来事とか、なんかキャラクターとかそういうのがまあ出てくるんですよ、いろいろ。で、まあなんかそれはちょっと考えすぎやってね思う人もいるかもしれないんですけど、ここでそのさっき頼りにならへんって言ってた、おじさん、もういい加減な、ことしか言わへんあのおじさんですね、おじさんのセリフでなんかね、そのバルター・ベンヤミンに言及する、ところがあるんですよ。で、まあ、バルター・ベンヤミンってね、でまあその内容がそのなんかその良き物語みたいなのがあって、でその良き物語っていうのは何なんやっていうと、その現実とそのつながるもんなんやと、その現実にフィードバックがあるもんやっていう、ことをまあ言うんですね、引用するんですよ、うん。でこれまあほんまに言ったかどうかわからないんですけど、バルター・ベンヤミン僕はあんまり知らないんで、でまあそのあんまりその知らん僕でも知ってるそのバルター・ベンヤミンってどういう人なんかっていうことで言うと、あのアウラで有名な人ですよね、多分。アウラで、アウラって何っていうと、まあなんかそれをそのある何かその物事をそのそれたらしめるものみたいな、なんていうかな、うん、その本物を本物たらしめるものみたいな、もの でそれをこうなんか複製していくとどんどんそのなくなっていくみたいな、失われていくみたいな、ことを言った人っていう認識なんですけど、まあこれも合ってるかどうかわからないですけど、なんかまあそういう人なんですよ。でアウラってね、本物かどうかっていうのってね、今ものすごいそのなんていうか、みんながその世の中の人がすごく関心があることじゃないですか。偽物が多いってそのみんな思ってるじゃないですか、多分ね。今その世の中の多くの人がその分からなくなってるものとか求めてるものっていうのがやっぱりそのアウラやと思うんですよ。だからここでそのバルター・ベンヤミン持ってくるっていうのも、あ、なかなかこれすごいぞとちょっと思ったんですよ、僕はね。で、話のその筋自体はまあなんかあの普通っちゃ普通なんですよ、うん。あの今まで村上春樹の小説でよく出てきた、まあなんていうかその何かを乗り越えるとか、何かその親殺しみたいな、なんかそういう、話になってるんですよ、うん。まあだから、まあ、普通っちゃ普通なんですよね、うん。めちゃめちゃその骨組みとしては普通なんですけど、あの肉付けというか、なんというかそのやっぱ小説としてめっちゃおもろいんですよ、うん。で なんかそのさっき言ったみたいなすごいその、シュールやったりとか、なんかその動物がいろいろ出てきたりとか、なんかすごいユーモラスやったりとか、なんかとぼけた感じのね、なんかユーモアがあったりするんですけど、そういう中で突発的になんかその暴力というか、っていうのがそのうわちょっと危ないみたいなのが出てくると、で、なんかその突発的な暴力っていうのも、まあなんか例えば、ネジ巻きドリクロニクルとかね、でもやっぱ出てくるし、それもまあ村上春樹の小説の個性でもあると思うんですよ、で、あの基本的にまあそういう感じで、まあ結構肯定的なんですよ、面白かったなって思ってるし、結構面白いなっていう風に思ってるんですけど、そんな僕も一点だけちょっとなって思うのは、なんかやっぱりね、その携帯電話って出てくるんですよ。で、普通スマホって書くじゃないですか、スマートフォンとか書くじゃないですか、でも携帯電話って書いてるんですよ。で、なんか連絡をねやり取りするときにメール使ってるんですよ。なんかやっぱちょっと古いなって思いました。で、まあただね、その作品の中でこれはやっぱりそのなんか現実とはちょっと離れた世界に私はいつの間にか迷い込んだみたいな、まあこれもよくある村上春樹の小説でよくある、んですけど、なんかそういうことが書かれてて、だからその読者が住んでるこの世界、私たちの世界っていうのと、その作品の中の世界っていうのはちょっと別世界なんかなっていう、ふうにも解釈は可能です。ただまあちょっとやっぱり、なんかメールかとはちょっと思いましたね。いう感じで、まあ個人的にはすごく、まあ楽しみました。面白かったです。以上です。